はようございます。今日私たち、ヨシュア記四章とともに見たいと思いますが、ヨシュア記六章から十二章までは、イスラエルが七年間、カナンの地で戦った、また征服したその内容なんです。また、十三章からは、二十一章までは、その征服した地を、十二部族に割り当てるその内容、それが書いてあります。その中で、今、十四章にはですね、七年間の戦争の中にあったこと、少し今、記録しているということなんです。各部族に割り当てるその内容の中で、突然、ある人物の話が出てきたということなんです。その人が、カレブというなんですね。この、まるでこの十四章は、十章のヘブロンとの戦いがあったんですけれども、その戦いで欠けた部分を補っているような感じなんです。なぜこのヨシュア記の著者は、カナン地の割り当ての話を知っていながら、このカレブの話を書いたのでしょうか。それは、イスラエル人、または、この後に、このヨシュア記を読む人たちに、信仰のモデルとして、このカレブを紹介しているのではないかと思います。それで、カレブはどのような信仰者だったのか、それでわざわざこの人を今登場させたのか、今日、そのところを皆さんと共に、見たいと思います。まず、このカレブはどんな人なのかということでしょう。肉的な、人としてのカレブは誰なのかということです。カレブは、民数記、また、申命記にも出てきます。ユダヤ部族の族長として出てます。しかし、皆さん、この、カレブは純粋なイスラエル人ではありません。途中でイスラエル人になった異邦人なんですね。どうして異邦人がイスラエルの共同体に入られ、また族長にまでなれたのか。結構不思議なんですけれども、聖書を見ると、皆さんイスラエルがエジプトから出てくるとき、多くの異国人たちが混じり入った。それで共に出てきた。そういうのが、出エジプト記十二章に書いてあります。カレブもその異国人の中で一人でした。六節皆さん見てください。六節見ると、ケナズ人、エフンネの子、このように紹介しています。ケナズ人。ケナズ人ということは、ヤコブの兄弟だったエサウの子孫たちなんです。わかりやすく言えば、エドム人ということなんですね。聖書を見るとですね、カレブ以外にも、いろんな異国人たちが、ユダヤ、イスラエルの系図に入っていることを見ることができます。特に、ユダヤの、嫁のタマル、また、ルツ記に出てますけれども、モアブ人ルツ。ヨシュア記に見たようにエリコの人だったラハブ、その人たちが全部異国人なんですけれども、イスラエルの系図に名前が載っているということになります。主要聖書学び会の時間にも、どうしてユダヤ人の中で黒人がいましたかというその質問がありました。ここでもう一度皆さんに申し上げますと、イスラエルは血統、血の流れによってユダヤ人になるということだけではなく、もちろんそれもそうなんですけれども、ユダヤ人たちは信仰によって神様の民になるということになります。つまり、イスラエルは誰もが神様を信じれば共同体に受け入れられた、海洋的な共同体だったということになります。でも後に時間が経って、立法主義者たちが、 自分の民族だけが神様に選ばれたという先民思想のことを躊躇しながら、どんどんこれが閉鎖的になってしまったということになります。だから元々はですね、開放的な共同体です。誰でも神様を信じると告白すると受け入れられて、ユダヤ人、イスラエル人になっているということになります。異国人だったこのカレブはイスラエルに、まあ、イスラエルの共同体に入っただけ だけではなく、ユダ部族の族長までになりました。45年前、今日書いてありますけど、45年前モーセが12部族から一人ずつの代表を選んで、12人をこのカナンの地を偵察するために使わせた時があります。その時ユダ族の代表としてこのカレブが選ばれて偵察に行きました。代表として選ばれたんですよ。異国人ですけれども、ユダ部族の代表として選ばれていったということ。その話は何でしょうか？神様にも、また他のユダ部族の人たちにも認められた人ということであります。モーセは一人で全部、近さどる過ごしたなく、千人の長、百人の長、五十人の長、また十人の長を今立てました。その人たちの資格が聖書に出てますけれども、その資格を見ると、神を恐れる人、力のある人、また、不正の利を憎む誠実な人、その人を今このように、まあ、ある面ではリーダーとして立てたんですけれども、それよりもこの直長というのは、一つの部族の代表する人ですね。だから、少なくともこのカレブは、千人の著よりも信仰がもと優れた、良かった神仏であることがわかります。一番上、タップの上に立っているから。特に皆さん、ユダ部族はですね、イスラエルの十二部族の中でもリーダーの部族です。エジプトを出てから、アラノ生活、40年生活をするとき、まあ、行進するとき、いつも先頭に立っていた。それで人たちを導いた部族がユダ部族なの。その部族のリーダーが、族長がカレプであるということです。だから彼の人格的に見るとですね、どれぐらい信仰もいい、人柄もいい、良かったということが、私たちはわかるということになります。皆さん、私たちも神様の子供になったということは、血統、あるいはある条件によることではなく、皆さん一人一人の信仰によって神様の子供になったと信じます。ハレルヤ。まあ他のことはありません。献金たくさん捧げることで神の子供になるわけではありません。何かを、もうミッションをクリアすることで、することではありません。信仰によるものです。イエス・グリスが自分の救い主であることを告白することによって、私一人というはみんなが神様の子供になると信じます。ハレルヤ。また神様は金や銀の器ではなく、綺麗な器を用いられる方であると書いてあります。そのことを考えてみると、私自分自身を清潔にして、小さなことにも誠実に望む人、その人を神様は高めてくださると信じます。このカレブを見るとそのことは分かります。だから皆さん、私たちもみんながカレブのように信仰でも生活でもみんなに認められる、また神様にも用いられる、主の栄光を表していく一人一人になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。このことを私は見ることができます。じゃあ、これが、人としての、まあ、カレブということです。で、それでは、私たちはこの見ることは、どのような信仰を持っていたのかということを、見たいと思います。人柄がいいとしても、信仰が悪いと、それは良くないということなので、カレブはどんな信仰を持っていたのか、そういうことを見たいと思います。まず、 カレブは問題より自分の前にある問題よりはるかに大きな神様を見仰ぐ信仰を持っていた人なんです。カレブはですね、ユダ部族の族長で、最初にこのカナンの地を、取る、選ぶ権利が与えられました。もちろんくじなんですけども、ユダ部族からそのことがあったんです。しかし彼は平安でまた安定したその地域を選ぶと選択することでなく、そのことを諦めて自ら最も困難なこの難しい険しい地域であったヘブロンをくださいと言いました。この産地を私に与えてくださいと。このヘブロンは皆さん、45年前カナンの地を偵察するために行ったこの12人がもう踏んだ地域なんです。このヘブロンで12人の人たちの考えがもう2つに分かれてしまいました。なぜならそこには強人族だったアナク人が住み、また大きくて堅固なこの城がある地域だったから、住人は私たちはそこは登れないと、二人はいや十分に行くことができると、そういうように、まあ、考え方が分かれて分裂されたということなんです。それで神様は本当に怒られたということがあります。この民数記の13章の内容なんですけれども、30節から33節のことですけれども、これを見るとカレブはモセの前で、まあ、動揺している人たちのことを、まあ、民たちを鎮めてこういうふうに言います。私たちはぜひとも登っていてそこを占領しましょう、必ず打ち勝つことができます。しかし彼と共に登っていた者たちはこういうふうに言いました。あの民の、ところには攻め登れない。なぜですか？あの人たちは、民たちは私より強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていた。何と言いましたか？私たちが行き巡って偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで、見た民はみんな背の高いものだから、私たちはそこでネフィリムを、またネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがパタのように見えたし、彼らの目にはそう見えただろうと。こういうふうに意見が分かれてしまったところ、45年前の話なんです。それでジェーン会主は大声を上げて今叫びました。一晩をずっと泣きながら明かしたということが書いてあります。またモーセとアロンを、まあ、恨んで、さらに神様が立てられたモーセの代わりに自分たちがもう一人の指導者を立ててエジプトに帰ろうとしたんです。その時ヨシュアとカレブは衣を引き裂いて、神様、会主に向かってこういうふうに話したんですよ。共に読んでみましょうか。まあ、民数記14章の8節、9節なんですけども、読んでみましょう。せーの。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は父と蜜が流れる地だ。ただ、主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らを守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。アメン。これがカレブとヨシュアが話したことなんです。12人の中10人はアナク人と比べてみると自分たちはもう 綿のように見える。しかし二人は、アナク人たちは自分の私たちの餌食だとこういうふうに言います。この住人は問題をもっと拡大させるのです。自分の目にあったその問題をもっと拡大させることで、神様の力を逆に縮小するさせたということになります。一方ヨシュアとカレブはどうなりましたか。問題を縮小させることではてこなく、問題あるのままそのまま見て受け入れるんです。しかし偉大な神様がいらっしゃるということ、神様の力を期待したということです。問題を、いや何もないよ、そうじゃなくて、あるのままその見て受け入れるんです。これは本当にアナク人、自分よりも力が強い、自分よりも背が高い、自分よりも本当に強い民である。しかし神様が私と共にしてくださるならば、もう彼らを打ち破るのができると、恐れることではない、こういうふうに見たということであります。これが信仰の目を持っている人だと思います。信仰の目を持っている人たちは何でしょうか。問題よりももっと大きな神様の力を見る目を持っている人たち。皆さん、私たちも信仰の目で見ましょう。ハレルヤ。いろんな問題があると思います。私が話したことは、その問題が何もないその話ではありません。しかしその問題よりもはるかに力を持っている神様を私たちは見なければならないということになります。ハレルヤ。これが今カレブが持っていた信仰ということになります。同じ環境で同じ出来事をどのように見ているのかによって、全く違う人生の結果を私たちはもたらすことができると思います。信仰の目は皆さん現実を超える、また働かれる神様の見てを見ることだと思います。その目を持っている一人となりますように祈っていきましょう。アメン。同じことを見ているんです。12人はみんな同じことを見たんですけども、2人は違う見方で神様その問題を接近し、また神様を期待したということになります。2つ目は、彼はですね、神様御言葉に従って行動した信仰者であることになります。自分勝手に動いた人ではなく、御言葉に従って行動した人です。ところが皆さん、カレブはなぜこのヘブロンの産地を自分に与えてくださいと言ったでしょうか。もっと、広い地もあるし、農業がよくできる地もあるし、まああんまり、敵がいない時も、いない 地域もあったと思うんですが、わざわざこの険しい地域を私にくださいと。どういうふうに私、なぜそういうふうに言ったでしょうか。このヘブロンはですね、皆さん、歴史的に結構、意味深いところなんです。アブラハムの妻、サラが127歳で死んだとき、このアブラハムはヒタイト人からマクペラの畑地を銀400シェケルで買いました。購入したんです。それでそのサラをその畑地の、ホナアラに葬りました。その後、アブラハムも、イサクとリベカも、ヤコブとレアも、そのホラーナに葬られました。結局、そのホラーナは、イスラエルの先祖たちのお墓になったということになります。それで430年間、イスラエルで奴隷生活を終えてから、エジプトから出てから、彼らは、イスラエル人は、故郷に行きましょうと言って向かったところがこのヘブロンの地域なんです。アブラハムのお墓があるところ、自分の先祖たちが眠っているところに向かって行ったということになります。だからヘブロンはイスラエルの故郷みたいなところになります。また、 このヘブロンはイスラエルにとって、特にカレブ、ヨシュアにとって、乗り越えられなかった壁のような存在だったんです。まるでペリシテ人のゴリアテの前で震えていたイスラエル人のように、45年前、10人の人がまたその話を聞いた全イスラエル人たちが、アナク人のことによって震えて、いや、私たちはそこに行けないよと、恐れたところです。だから現在の言葉で言うと、まあ、トラウマを感じる場所が、このここなんです。45年が経っても、今、85歳になったカレブは、その、壁を乗り越えようとしたんです。もちろんそのたとえ自分の過ちで自分の不信仰でこの失敗したわけではありません。他の共同体の住人の話による全会衆たちの不信仰によって失敗したんですけれども、カレブはその場所の前に立ってもう一度神様の言葉を思い出して、45年前の御言葉に従ってそこに行こうとしたということになります。カレブは今、主の御言葉を信じました。何年前の言葉ですか？ 45 年前の言葉を未だにも信じている。それでその失敗を乗り越えようとしているその心を見ることができます。もう一度チャレンジしようということなんです。なので今カレブは45年前のように相変わらず神様の言葉を固く今信じて、その言葉に頼って残っている人生の最後のチャレンジを今しているんだと思います。何歳に死んだのか分かりませんけれども、85歳の中で最後のチャンスを今している、このように告白しているんでしょうか。皆さん、ヨシュア記の14章12節、共に一緒に読んでみましょう。せーの。今、主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁のある大きな町々があることは、あの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にしてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができます。アメン。45年前いただいたこの言葉を今も信じて、その言葉に従って行動するあのカレブなんです。皆さん、私たちは、ほとんどの人はですね、一度失敗すると、そこまでまたチャレンジをするということをためらうんですね。もちろん人によって違うんですけれども、ほとんどの人たちが、まあ、簡単にこのトラウマという言葉を前もって諦めてしまうことが多いんです。まるで、まあ、自分たちはバタのようだと話したこの住人の人たちのように、ヘブロンの前で立つと、ああ、またあの地域はアナク人がいるから自分たちはやっぱりできない、こういうように諦めてしまうのがほとんど私たちの心ではないかと思います。しかしカレブは信仰を持って再び今チャレンジしている、挑戦しているということになります。皆さん、失敗をまたトラウマを克服できるということは、神様の言葉、約束を信じて成功することしかないと私は思います。ハレルヤ。失敗してももう一度チャレンジすると、40年前に言われた言葉ですけれども、彼は神様の言葉は変わらないということを信じたので、ハレルヤ。私たちも神様の言葉は変わらないことを信じるならば、この言葉は今も有効だと信じます。ハレルヤ。何年が経ったとしても、今 カレブにはその信仰がありました。それで命の危機を感じながらも40年45年前、神様、みんなの前で神様に約束を信じて行きましょうと、それ最後まで退かなかったこのカレブは、今45年が経った今ももう一度チャレンジしようとしている。もちろん今は肉的には少し劣っているかもしれませんけれども、彼の言葉告白によると、もう私は大丈夫です、その時も今時も健康的には大丈夫、戦いも十分できるからと、そういう話しているんです。その結果どうなりましたか。今中央節のように神様はカレブを祝福されました。それでヘブロンはカレブの相続地になったと書いてあります。その理由は皆さん中央節の、最後のところを見ると、彼は主に従い通したからであると書いてあります。主に従い通したからである。成功したその理由はこの一つなんです。彼が勇気があるからではなく、たくさんの勇士たちがいるからではなく、彼は神様の言葉に従ったから、このヘブロンの死を相続地に与えられたということがあります。ハレルヤ。皆さん、私たち何よりも神様の言葉に従っていく一人となりますように祈っていきましょう。アメン。主が私のすべてのことを責任取ってくださるからです。ハレルヤ。これがカレブの信仰だったんです。三つ目は、彼は過去ではなく今現在また未来を話す信仰者だったんです。多くの人たちは過去を忍びますね。ああよかった、その時はよかった、まだ近しいと、ああその時も楽しかった、そういう話すんですね。もちろん過去のことを覚えるということはいいんですけれども、そこにとどまる人たち結構多いんです。教会でも、申し訳ない話ですけれども、結構そんな人たちが結構いります。先輩たち、信仰の先輩たちは、が、まあ、後輩たちに、自分が若かった時に、どれぐらい熱心に働いた、犠牲的に奉仕した、まあ、昔は環境が悪かったんですけども、でも、それを乗り越えて一生懸命に仕えた、まるで自慢のように話してるんです。もちろんそれが、美談になるんですよね。いい話になるんです。証になるんです。でも、問題は、私がそうしたからあなたもそうしなさいと、その強要するとすれば、それは少し問題があります。過去は過去と、現在は現在、環境が違う、いろんなものは違うんですけど、もちろん主に熱心に奉仕するその心はいいんですが、方法としてあなたもそうしなさいと、過去のプログラムは良かったから過去のプログラム通りにしなさいと、そうするということは良くないということだと思います。過去が良かったということは、過去の思い出に残して、今私たちは現在のことを、未来のことを話さなければならないと思います。ハレルヤ。なぜなら信仰は過去のものではなく、今 ING なんです。現在形、未来形を持って私は見なければならない、話さなければならないと思います。過去のプログラム、過去のその集会、過去のものを、それを講習するということは正しくないと思います。過去にどのように献身して奉仕したのか、それはもちろん大事なことです。証になるから、力になるから。しかし、もっと大事なことは、今現在、今の席でできることに使え、未来を見つめていくこと、それがもっと大事なことだと信じます。今、カレブはその話をしているんです。サタンは皆さん、過去にとどまらせとしますけれども、聖霊様は夢を見させるということです。私はよく知っているの言葉がありますね。ユエル書、2章28節。私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。 ハレルヤ。聖霊、ペンテコステの時、ペテロがこの話をしながら説教したということであります。聖霊は私に未来を見せてくださるということになります。ハレルヤ。今ここに出ている予言、有名、幻、そのすべての言葉はすべて、全部未来についての言葉なんです。まだ起きてないことに対して神様が有名をビジョンを与えてくださったこと。だから聖霊に注がれると皆さん有名を見るんです。あるいは聖霊に注がれるとビジョンを見ることができます。聖霊が注がれると、まあ、私たちの心の感情が変わる、興奮する、そういうことではなく、見る目が変わるということになります。今までは過去を見たその目が未来に向かいます。過去の失敗に縛られていたその心が未来に向かって希望を抱きます。ハレルヤ。それが聖霊様の働きなんです。失敗したこと、まあ、それに縛られている人は結構います。さっきも申し上げたように、トラウマということを考えて、すぐ言っちゃうんです。私のトラウマ、私失敗した。その告白をすることによって、皆さん自分自身がそれに縛られることなんです。もちろん、もう精神的に学とかいろんな面で、それは簡単に解けないということだと、もう私も知っていますけれども、簡単にそういうように言うということも問題と思います。神様は、過去ではなく失敗したことに神は私は責められる方ではなく、もう一度励んでくださり、また力を与えてくださって前向きにしていくことを今神様、聖霊様は私たちに話しているとです。よし、カレブは、話しているんですね。モーセが私を遣わした人同様に今も私は謙遜です、尊厳です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも、まあ、一条の出入りも耐えうるものですと。今カレブは過去の話を知っているわけではなく、今も過去の45年前の同じように、神様からいただいたその時の同じように、まあ、力がありますよと。40年間はモーセに誓えたんですけれども、今まではまたユダ部族のリーダーになってヨシュアに最善尽くして仕えてきた、その自分の信仰のことを今話しているんです。つまりカレブは昔も今も変わらない自分の信仰を話しながら、ヘブロン西域の夢を今見ているとなります。85歳にこのように挑戦するということは容易なことではないと思います。しかしもちろんこのように肉的に、まあ、精神的に、また霊的に健康ならば十分できることだと思います。しかし私がここに読みながら考えたのは、カレブがこのように話したことによって、もうこう自分が直接先頭に立って戦ったのか、それは分からないことです。しかし、彼の話を聞いたユダ部族の若者たちはどうなりますか？胸が熱くなったと思うんです。85歳のあの自分たちのリーダーがそういうふうに話していること。私たちはもう若いからもっとできる。その考えて、もっと熱心に、もっと最善を尽くして戦ったのではないかと私は思います。またカレブのこの夢はカレブの欲ではありません。これは神様の御心なんです。ここに大事なポイントがあります。皆さん、神様の御心をなすことなんです。自分が45年失敗したことを回復するさせるためにもう一度やろうとするじゃなくて、神様の御心だったんです。このカナン地を征服することは。だから、12節のように、今彼は今も、 間違いないですね。はい、今も主が私と共にしてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。これは神様の夢です。ハレルヤ。神様の御心です。そのことを今、ヘブロンは従っていくとなります。皆さんよく分別する必要があります。自分の欲なのか、主の御心なのか。私は、これは神様の御心だと思って、それをまあラッピングして、自分の欲を成し遂げようとする場合が結構あります。それに騙されないように皆さん気をつけてください。カレブは自分の欲ではなく、神様の約束なんだ。それを今、従っていくとなっています。40年前いただいたこの主の御心、85歳になって、それを従順していこうと、自分の年齢関係なく夢を見ていた、このカレブの信仰。私も共に主の神様の夢を見て従う人々になりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。最後に彼は主の恵みを求めました。主の恵みを求めた信仰者です。今までいろんなお話しましたけども、結局神様の恵みがなくてはできないということを今彼はよく分かっていたんです。カレブは、聖書はですね、カレブを私たちが似ていくべき、このモデルとして今、見せているんですけども、逆に私たちが似てはならないもの、信仰のモデルを一緒に話しているんです。それが、ヨセフ族なんです。生育したこの地を割り当てられたこの地が狭いと話したヨセフ族。それに対してヨシュアは話すんですね。これがヨシュア記の17章15節から、まあ、16節に空いているんですけども、私たちは人が多いんです。でも割り当てられた地が狭いです。そういうふうに今話しているヨセフ族に、あなたが数の多い民であるなら森に登って行きなさい。そこでペリ人やレピム人の地を切り開くことが良い。エフライムの産地をあなた方には狭すぎるのだから。ヨセフ族は言った。産地は私たちに十分ではありません。平地に住んでいるカナン人は皆ベテ、シェアンとそれに直する村々にいる者も、イスラエルの平野にいる者も、鉄の戦車を持っています。この何の話でしょうか。今、割り当てる地が狭いから、もっとくださいって時、ヨセフはまた生育してない森の登っていって、その地を生育しなさい。それで広く生活しなさいと言ったんです。しかし彼らは、いや、そこには鉄の戦車を持っている人たちがたくさんいるから私は無理ですと、こういうふうにしています。カレブが前向きな信仰の所有者ならば、このヨセフ族たちはためらう姿を見せていると思います。躊躇しているんです。なぜ鉄の戦車があるからと言い訳しながらとです。彼らの目にはですね、鉄の戦車だけが見えて、その後ろに自分たちと共にしてくださる神様は見えなかったんです。さっきカレブと違うんですね。カレブはアナク人を見ているんですけど、その後ろに働いてくださる神様の力を見たんですが、ヨセフ族は神様の偉大さを見ることができなかった。このようにためらう信仰を持っている人たちの共通点はこうなんです。問題だけ話します。鉄の戦車があるからと、 しかし神様市では全然話さないんです。主がどのように働いてくださるのか祈らないんです。常に環境と人のせいだと言って、その環境と人に人を動かされる神様のことに対しては全然言わない人たちです。45年前、住人たちはアナク人を見て登れないと言いましたが、二人のカレブとヨシュアは行こうと言いました。全会主がノーと言ったとき、この二人はできると言いました。大胆に自分たちの信仰を話したということです。もう彼らはためらうことはなかったんです。行きましょうと。この世はですね、皆様たちが生きているうちに、信仰に反するたくさんの誘惑、また世の風習、いろんなことはあります。それに対して、いや、あれがあるから、これがあるから私はできませんと言うのか、世の人たちが妥協しろと話していることを聞いて、ああ、そうするか。というその誘惑が結構あると思います。その時、ためらうことなく、いや、私は神様の御言葉に従っていくしかないと言って、勇気を持って話すことが必要だと思います。御言葉に従うことには皆さん、対価を払わなければならないんです。まあ、座って、祈ることによって、ただ神様を祝福してくださるということを期待するではありません。自分が払わなければならない代価があります。今、カレブはそうなしたんです。しかし、必ず神様はその信仰を見て、報いてくださると信じます。ハレルヤ。ためらうことは皆さん、恐れから生まれます。その恐れは何でしょうか？神様の御言葉を信じきれない不信から生じるんです。結局、その不信によって、不平と恨みと不満ということができます。そういうことができるんです。結局は、非難したり、結局は、不従順するようになります。つまり、今、ヨセフ族は、神様の言葉よりも、環境を見てためらって、鉄の戦車があるから難しいと言い訳しているということになります。このような心が入ってくるとどうなりますか？皆さん、私の体は重くなります。それで神様に対する考えももう埋されてしまう。するとどうなりますか？恵みの席から恋愛の席から、御言葉が宣布されるそのところから、離れたくなるということになります。これが、自分は意図してるんじゃないんですけれども、自然にそういうふうに流れてしまうんです。これは私の心なんです。これ人間です。不信のことが入ってくると、不満のことが入ってくると、どんどんそういうふうに流れてしまうんです。だから、箴言で守ることよりは何よりも自分の心を守りなさいと言ったんですよ。私たちのこの心を守らないと、流れてしまうすることで、まあ、委ねちゃうと、まあ、どこまで行くのかわからないんです。一回礼拝休む、二回休む、もう休むこと、もう、その場合もあるでしょう。いろんなことによって。しかし、それが習慣になって、それ流れてしまう心で、まあ、ほっとしておると、どこまで行くのかわからないんです。だから、気がついたときには、早く、御言葉のところに、恵みのところに、祈りの席に戻ってこなければならないと思います。それを通して、私たちの信仰がどんどんどんどん成長していくと信じます。はい、それ皆さん、今自分自身は、鉄の戦車を話しているのか、それとも神様の恵みを話しているのか、自分自身のことを顧みなきゃならないと思います。 今自分の口からほとんど出るのが何がもっとたくさん出るのかってわけです。人のせいだ、環境のせいだ、あれのせいだというのか、それでなく、それがあるとしても、神様が自分と共にしてくださるから、祈れば、また主に頼っていくと、主が恵みを与えてください、力を与えてくださるんだと信じて、チャレンジし、また進んでいくのかということです。私たちの信仰はですね、皆さん、この年齢を超える、この前向きのカレープの信仰と、環境を見ながら、笛を言って、また迷う、このヨセフ族の信仰と、この二つの信仰の間でいつも葛藤していると思います。ある時はこの信仰を持って、ある時はこの、ここに傾けるということになる。まあ、それ、誰でもと同じなんです。しかし、そのことを経験しながら、ああ、土地を取るべきなのかということを、あれみんな経験する、まあ、学んでいくだと思います。これ、どんどんどんどん、もっと成長していく、この自分の私たちの信仰。もうこれからはもう、あらゆる迷いから、迷うすべてのことを終わらせて、前向きの信仰を持っていく。まあ、私たち一人となりますように、共に祈っていきましょう。主の恵みを期待するその信仰です。話をまとめたいと思います。今カレブは険しい山地、また、まあ、健康なこの、城を持っている、背が高い強靭族のアナク人が住んでいるそのところを与えてくださいと求めました。いろんな環境や条件を考えてみると、それは本当にためらうしかないんですけれども、彼は夢を見ました。その夢は自分の夢ではなく、自分のビジョンではなく、自分の欲ではなく、45年前、もうすでに語ってくださったこの神様の夢をもう一度求めて、そのビジョンを持ってそこに歩んでいったということになります。なぜこれが神様の御心だからと。過去ではなく現在、そして未来を見つめながら生きていた、このカレブの信仰です。皆さん、誰でも人生の障害物ということはあります。その障害物だけを眺める人と、その後ろで働かれる神様の力を期待する人は、大きな差があると信じます。皆さん、その神様の恵みを求めて歩んでいきましょう。ヘブロンのカナン、アナク人とペリシテ人のゴリアテのような壁が自分自身だけに見えることではありません。みんながそれを見ているんです。みんながそれを経験しているんです。自分だけではないんです。それでみんなが恐れて迷うするかもしれないけど、しかしカレブは自分の年齢のことを考えたことがなく、ダビデは自分の年が少ないということを考えることがなく、神様の力を信じて挑戦して、その壁を乗り越えたと信じます。皆さん、いくら信仰が良くても目の前の障害物ということは消えないんです。そのまま残っているんです。でも、いい信仰を持っている人たちは、神様が自分と共にしてくだされば、この障害物も乗り越えていくことができるんだと思って、主の恵みを求める人だと信じます。ハレルヤ。その時、神様たちは、その日々の生活の中で、私は勝利が得る、また、神様栄光を表していくことができると思います。この産地を私に与えてくださいと求めることができたこのカレブのように、皆さん、私たちも神様のその恵みを求めて祈る一人一人の信仰者になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。